はい、というわけで続きです。ハンポモノクラブ藤です、はい、
改めましてハンポモノクラブの安です。今回はね、
はい、
3日間か、
そうですね、3日連続
アベンザーズってことで、
エンドゲームスペシャルということで、
ということでネタバレ全開でお話ししてますので、はい、まあ、引き返す方はこちらで、
そうですね、
引き返していただいて今すぐ、まあ、はい、マーベル作品を見て、
はい、まあ、見たことないっていう人は ね、
エンドゲームを見てください、
はい、
まあ、見たことある人はお付き合いいただければと思います。
そうですね、まあ、ああそうだったそうだったみたいな思ってもらえれば。
まあ、前回はね、その、はい、スコットが戻ってきてで、
うん、
まあ、解決の糸口、
そうですね、タイムトラベルをしようと、
そうそうそう、でトニーがそれを、まあ、なんていうんだろう、はい、実現可能なものだということを、
そうですね、
まあ、証明して、うん、で、まあ、ビッグスリーのうちキャップと、うん、トニーが戻ってきましたと、
はい、
戻ってきたっていうか、
まあ、和解をしたというかね。
じゃあビッグスリーの最後の一人、はい、ライジン君は一体どこへ、
はい、ライジン層は何をしているのかと
っていうので、まあ、はい、まずそれに向かうにあたって、
はい、
戦力を集めよう
と、はい、そうですね、まあ、ちょくちょくそのローニンの話とかハルコの話とかしましたけど、 それもまあ仲間を集めようという一環だったわけですよね。
でまた、はい、ちょっと宇宙の地上になってた、うん、まあ、ロケットとか、
そうですね、
ネビラとかを戻して、
はい、
またローニンとかね、
まあ、今動けるメンバーは全員集合っていうのをやってたんですけど、
でまあじゃあそう迎えに行こうって、はい、戦力必要だよねっつって行くんだけど、うん、まあ、場所がね、
はい、
まあ、アスガルド、
そう、新アスガルドっていう、
まあ、人がいなくなったこともいいことに、はい、まあ見たことあるところだと思うんだよね。
そうです
ね、多分あそこだと思うんだけど、オーディンがいたところ、
はい、
オーディンが地球上にいた時の、うん、岩壁みたいな、
そう、草原みたいなところですよね、多分あの辺を再開発したんじゃないかっていう
の場所のところに新アスガルドを建国して、うん、はい、で、まあ、寮とかいろいろあって、はい、そこに意外なことにバルキリーもいるっていう、はい、あ、いたんだお前、
そうなんですよね、ちゃんと生きてた、
そう、だからサノスにやられちゃったのかなと思うんですけど、うん、
あれアスガルド結局だから全滅じゃなくて、うん、
あれ半分
の、そう、あれも選定の一部として半分だけ生きてたっていうことなんでしょう、
ね、で、まあ、それで新アスガルドで、うん、じゃあ層はどこだいっつって、
はい、
あで言ったらもうなんか最初からちょっと不穏な雰囲気漂ってて、
そうに合うのみたいな、
えみたいな
本気みたいな、
彼はビールを取りにしか来ないよみたいな、えっつって言ったらなんかカランドのビールのサーバーの取るしかなくてって言ったら、
はい、
まあロケットとね、
うん、
バナーが、バナーだよね確か、
あ、バナーです、
バナーが一緒に行って、
はい、
でまあ行ってみたら、
はい、
懐かしのコーグ君が
いましたね、
だ、なんだっけ名前、
あのなんか虫の友達ですよね、
そうそうっていうのは、はい、昔ソウが反乱を起こした時の仲間、
はい、うん、
岩男みたいな人、
あれ、 なんつったっけ、マスターのところ、
ね、そう、マスターのところ
で、グランドマスターのところで反乱を起こした時
の仲間が、まあ、一緒に来てて、ね、まあ、一緒に、はい、船に乗ってたから、
そうですね、う
ん、まあ、いるのは不思議ないんだけど、うん、まあ、そこでやってたらゲームをね、
はい、
フォートナイトっていうゲーム
をやってて、絶賛コラボ中のフォートナイトというゲームをやってたわけですよね。
でじゃあそうは、肝心なそうはって言ったらなんか髪が伸びててね、
髪は元に戻ってたんですけど、
髪は元にも、まあ、あるね、
はい、
変化を、
はい、
まあ、ビールパラとはまさにこのことかっていう、ま、そうビールかっくらってる中年のおっさんが、はい、ね、
真っ暗の部屋でね、
締め切った中でゲームして酒飲むだけの生活、
はい、
国王とは一体っていう生活をしてるんだけど、
ね、
まあじゃあね、何してんのお前
っつって
、
うん、
でまあ、ロケットとかに諭されて、
はい、
戦いもなんとかなるから、もう取り戻せるから行くよっていうって言ったら、もう多分そうでね、ラクーンとかも、
はい、
なんだろう、バナーも来ると思ってたんだろうね、すぐに、
ああ、なるほど、
そうそう、だから説明とかなかったじゃん、
はい、
取り戻せるから、
うん、
行くよって言ってるけど、なんかもういや、うん、行かないっつって、
そうなんですよね、
多分怖かった、
まあ、
もう一度あのサノスとみたいな、
はい、
そのどうにかなるかもしれないけどっていう可能性もあるけど、はい、うん、またサノスとみたいな、
サノス、まあそうですね、サノスとっていうのもあると思うし、そうは多分自分のことが許せなかったところの方が大きくて、
まあ、武器を手に入れて、うん、で何だろう、まあ、倒すのが使命みたいな、はい、
うん、
だって倒せるのは自分しかいないって分かってたから、
そうですね、
サノスを、だけど負けたっていう、う
ん、まあ、どっちかっていうとそうって結構今までもそうなんですけど、周りの意見メインというか、
そうね、
アスガルドの王子だからこうしなきゃいけないとか、うん、父上の期待に応えるためにこうしなきゃいけないっていうところがあって、
神だから、
そうなんですよ、あんまりその それこそ本当にずっと思春期だって言ってますけど、そう、
まあそう
のことだから結局その自分を確立する上で自信になることっていうのは大体人にお膳立てしてもらったみたいなところも、
親の
そうなんですよ、あったし、仲間のおかげみたいなところもあった
り、周りが
そうなんですよ、だから自分に自信がどうしても持てなくて、でそのままサノスと戦うってなるのがやっぱり怖かった、
今のままの俺で勝てるのかっていう、まあ、なんか変わり果ててしまったけど、
はい、
なんだろう、まあなんか親父に似てきたかな、
うん、そうなんですよね、オーディンにはちょっと似てきたなっていうところもまた皮肉っぽくあって、
まあでも結局そのソウは来てくれるんだけど、
うん、
なんて言うんだろうね、その自分の中の変わるきっかけっていうのはないまま、
うん、そうなんですよね、だからビッグスリーうちトニーとキャップは乗り越えてるものをソウは乗り越えず、それこそ昔のトニーみたいな感じで来るんですよね、
周りが言うからだよね、それも多分、
うん、そう来てくれって言うし、じゃあビールあるならまあいいよみたいな、
俺のところにビールあるからってロケットが言ってくれるんだけど、
そうそうそう、
まあそれで、まあ本当中途半端な状態で来ちゃうんだよね、
うん、だからある意味一番人間じゃないのに見てる側としては一番共感できる、
ね、まあ、人間味のある、
そうなんですよね、
まあそれで仲間が揃ってって、
はい、うん、
で時を超える、
はい、
なんつうの開発、あ、理論をもとにその時を超えられる
っていうの
で、 そうです、ね、まあ、アイアンマンでアントマンのスーツをもとにね、
はい、そうなんですよ、
その時をかけるスーツを制作する
っていうのは、みんなアントマンのスーツ着てるわけですから、
ええー、と思ったかっこいいと思ってかっこいいんだよねあれ、
はい、あれめちゃめちゃかっこいいです、でどっちかっていうとアントマンのスーツっていうよりも、あのアントマン2の時のあのハンク・ピム博士が着てるスーツよりなんですよね、
あ
どっちもデザインと
してそうね、
そう、もともとその専用スーツじゃなくて、
うん、
収縮メインじゃなく量子世界に行くのに耐えられるように作ってあるっていうのが、
ね、多分それも基本になって
る、ね、そうなんですよね、あれ結構熱かったですねやっぱり、
まあ、それでね、あの時を戻りますと、
はい、
じゃあテストしよう、
そうですね、でまあチーム分けとかもありましたね、まあ、どのポイントにどの石が一番多く集まってるかっていうのもありましたから
、じゃあそれ今までって単品ごとの話だったからつながりとかなかったじゃん、
はい、
ね、うん、だけどよくよくこうたどしてみたら、
はい、
あの時あいついたんじゃないとか、あの場所にいたよね、うん、じゃあ石もそこにあるよねっていう、う
ん、
確かに
そうなんですよ地形列で見ると確かにそこが一番やなっていう時あるんですよね、
でよくよくこう考えたら、
うん、
石がまあ、全部一緒じゃないけどポイントポイントにある時代がある、
はい、集まってるタイミングっていうのがやっぱりあって、
じゃあそこに行こう、うん、3ポイントに絞るんだよね、
そうですね、
まあ、そのポイント1位が俺めちゃめちゃ熱かったけどね、
はいはい、あれですかアベンジャーズですか、
全ての始まりの
アベンジャーズ、この間そのそれこそ公開翌日でしたっけ、うんうん、テレビでやっててあれ見た時にもうね全部そうフラッシュバックもそうですけど全員の因縁があそこで全部始まってる
わけですから、ね、ここかー
って、ね、そうそうそう、
まあ中にはそのアベンジャーズの時いなかった人が、
はい、
あそこにいたんだってい
う
のがあったけど、ね、まあそれでねポイント特定してじゃあ3班に分かりましょうっていう、
はい、
まあそのアベンジャーズの時代、
はい、
モラグだっけ、
モラグそうですね、
とかその惑星に、ね、
はい、
散ってる石と、
はい、
あとどこだっけ、
あとはアスガルド、
アスガルド、
アスガルドであのエーテルを、
あそうだそうだ、
はい、取りに行ってます、
エーテル、
あれダークワールドの時ですね、
まあ、それもダークワールド見てないと分かんないんだけど、まあ、そのエーテルっていうのが、
はい、
そのまあ名前ちょっと忘れちゃった、あのソウの元カノ、
ああジェーンのところ、ジェーンの中に入ってたんです、そうそう
そう、
あの時は
触っちゃって、うん、でそれで体が、まあ、悪くなっちゃって、
ね、
じゃアスガルド行って治療しようっつって連れてかれてるから、
はい、俺の彼女なんだぞっつって言ってた頃ですね、
そうね、まあ、宇宙組と
あ、 そうです、
その現代組に分かれて、はい、行くんだけど、あそこも熱いよね、うん、みんな揃って、みんなっていうかその生き残った人たちが集まって、
はい、
そうですね、じゃあこれからもう時を戻って、
はい、
あの再スタートしようっつって、うん、みんな戻ってきて、あの時はでも良かったよね、みんな前向きになって
た、そうですね、取り戻そうっていう決意もあったし、やることとして目的も固まってたんで、
それこそみんな戻そうって言ってた、
うん、
目的はあったけど道は見えなかった、
楽し
か
った時、うん、そう
です
ね、
でも道が見えてる状態だから、うん、でそれに向かって
みんなで行こう
って、
ね、ね、
まあ、予告編で見たことあると
思うけど、はい、
あの白いスーツ
着
て向かっていって、
ね、
じゃあその次元の量子トンネルを通ろうって、
うん、
熱かった ね、
そうすね、
みんながアントマンのスーツ着てるからね
散々ね、劇中ですらあの扱いのアントマンが、
あの藤君はねアントマン大好きだから今までのアントマンの扱い大変憤ってたけど、でも、まあ、今回で全てが報われたよ ね、 本
当に今回のためだったって言われたらまあ納得するなっていう、
まあ重要人物すぎて多く出せなかったのかなっていうのはあるけど
凄まじかったですかね。
でも俺そこで、まあ後の話になるけど、ブラックウィドウが1秒後に会おうって言ってたのが、
ああはい、
うわ
そうですね、
今思い返すね、今思い返すと、
モラグじゃない、そうだ、ボーミアですね、
ボーミアか、ボーミアとモラグじゃなかったっけ、
モラグ、あそうか、
両方でしょ、
2箇所行って、そうだ別れたんですね、そうそうそう、
ああと思ったけど、まあそこでまあ、タイムスリップして、じゃあ行こうっていう、
うん、
量子トンネルが開いて、はい、みんなで飛び込んで、じゃあ、はい、タイムスリップするようで、
うん、
ね、一気に物語が動きますから、
そうなんですよね、そこまでの停滞感も含めてものすごい話が動く、なんか見てる側の気持ちよさもあって、あらすごかった
ですね、ここからかっていう、
やっとここからもう一本映画が始まったぐらいの感じでしたからね、
うんうん、でも退屈じゃないんだよね、
そうなんですよね、そう積み重ねとやっぱ思い出すものがあるから、
そうそうそう、セリフとかもそんなないんだけど、
はい、結構今までで言うと少ない方だったと思いますよ、う
ん、だけど、うん、なんて見てられるとかじゃなくて普通に面白いんだよね、その今までの積み重ねがあったりとか、
うん、もう終わっちゃいます、
心情とかもあるしね、まあ、次はそのタイムスリップしてからの
お話をしようと
思います、
していきましょう
ということで、は
い、
まあ長々としたけど、はい、もうちょっと付き合ってほしい、
ね、そうですね、もう半分ぐらい、
半分まで来たか、もうタイムスリップだから、
はい、お付き合いいただければと思います。
いや、
はい、ではまたお会いしましょう。
はい。